アイドルマスターシンデレラガールズ8周年おめでとうございます。乾杯。
乾杯。
うまい。
うまい。
ああ。
イオシスヌルポ放送局。2019年、まあ、いつでもいいでしょう。742回ヌルポ放送局。急にちょっとビール飲んだらね、
はい、
あのどうでもよくなった。
ああそうそうそう、うん、世の中の大抵のことはどうでもいいんです。
どうでもよくなった、はい、ノイズがすごい。
ノイズがすごい。どっからノイズが発生して
る。ノイズがすごい。静電気おじさんからのノイズがすごい。
俺が発生源か。
え、サンちゃん一回落としますよ、はい、ほらずっとあの妨害電波が来
た。すごい
やばい。これ
すごいノイズ。
これはいけませんね。怖い。
ノーノーノー
ノーノーノータッチ。私は何もしていません。私は触っていません。
これかこっからノイズがいってるのか。ノーノータッチ。どうですか。
ほぼ変わらない。
え
若干減ったけど。
あれじゃあ、はいはい、
変わんない。
えもうダメだ。もうな何をしてもダメだ。
ファナウェーブ研究所の提供で送ります。VT4 が悪いのでは。
VT4
またローランドか。
電源落としてみます。電源落とす、う
ん、はい、消えました。乗りました。ノイズ乗ってます。
ノイズ乗るね。
これ VT4 だね。
はい、
明らかに VT4。
USB で撮るようになったから。
USB 給電がダメなの。え、 USB 給電でノイズ乗っちゃうの。
USB 給電してノイズが乗るようではダメでは。ローランドの提供でお送りします。
今日ヤクザおじさん諦めよう。
今日ヤクザ帰ります。はいはいはい。今日はね、生放送始まった瞬間にさっきまで動いていた VR4HD はダメになるし、再起動するし、 VT4 はノイズが乗るし、もうくっちゃくちゃです。ローランドの提供でお送りします。ローランドさんは悪くないですよ。悪いのは桜を見る会です。
はい、
はい、
どうも。ああどうですか。ノイズない。ノイズ特に
何にもないよ。
え、何にもない。
声が入ってない。
そう、青です。青
あ、
はい、あこんばんは。はい、
はい、来たかな。
はい、どうですか。
あ、来ました。
ノイズないですか。
あ、ないです。
あ、やっぱり VT4 だ。
はい。USB 給電の VT4 からノイズが。
この前電池給電だ、電池だったら大丈夫だったの。
うん。
全
ては桜大戦の新作が悪い。
いやいやいやいや。いいじゃないですか、クボタイとキャラクターデザイン。俺はブリーチ好きなんで、ブリーチ好きだし桜大戦も好きなんで、今回の最高と思ってますよ。ゆうのよしみがお送りします。
します。
この二人でお送りします。今、自己紹介長かった。
うん、長かったし、うん、俺名乗ってない。
あ、名乗ってない。どうぞどうぞ。
あ、たくやです。
はい。
いやー大変ですね。
いやー大変ですね。
冬はね、寒いし静電気は発生するし、桜を見る会はやってないし、もうろくでもないですわ。
もうシュレッダーはもう30秒ぐらいで800枚紙裁断しちゃうし
ね。え
いやいやいやいやいやいや、俺シュレッダー大好きなんですよ。
なるほど。
俺シュレッドするのすげー好きで。
俺好きじゃない。
ああ。
はい。やるか。
やりましょう。
あと2日で今年も終わりですね。
終わりですね。
やってきます。
はい。
この放送はイオシスの提供でお送りします。
イオシスビッグウィンターフェスティバル。あなたの心を彩る365日間、記録的スケールの電波体験。お求めは宇宙一通販サイトイオシスショップまで。
ロリコン開発株式会社。
ロリコリ。
ロリコリ。ロリコリには見えないです。口ソコン開発。
ああ、口ソコン。
開発するとどうなるんでしょうね。
うん、
さっき、数分前の話なんですけど、
はい、
そこでね、もう放送始まるっつって、
はい、
温かい紅茶が飲みたいなと思ったんです。
はい、
でも時間ないっつって。
ない。
でもボイドさんがお湯を沸かしてたの。
おうおう、
だから先にボイドさんが入れるはずだった温かい飲み物より先にもうお湯もらっちゃおうと思って、
はい、
もう一生のお願いをしたの。
ここで使っちゃうんだ。
一生のお願いだから先にお湯ちょうだいっつって、
はい、
紅茶にジュって入れたんだけど、
はい、
なんか新しい解釈が発生しまして、
はい、
俺はボイドさんに対して今後一生先にお湯を使うことができるようになりました。
え？そんなに？
一生のお願いだから。
あ、そういうこと、
うん、永続するの。スキル効果が永続する。
エターナル、うん、エターナルパッシブ効果。
そして一生のお願いは何回でもできる。
え？そうなの？
うん、一生永続するだけだから。
あ、そういう。
1回しか使えるわけではない。
あ、一生に1回のお願いっていうことじゃなかったの、ね、
そうそうそうそう、一生のお願い。
あ、そういうこと、ね、
一生スキル効果が永続するお願い。これ皆さん使ってください。
それは1日1回使えるの？
まあ、何回でも。
え、1日何回でも。
何回でも。ずっと、もうなんかスキル効果めっちゃ積み上がってる。バフがどんどん溜まっていきますよ。
バフが重なって。
攻撃力 20% アップとかがどんどん積み重なっていきますよ。
はいはい、じゃあ先にお湯を使わせてもらうやつをバフを重ねていくと、うん、二重掛けしていくと。
いろんな人に先んじてお湯が使えるようになる。はい、
あとボイドさんが沸かしたお湯を先に使わせてくれを二重掛けすると、
二重掛けすると、
するとまず拓也さんが2杯紅茶を飲んでから、それからじゃないとボイドさんはお湯を使えない。
へえ。
ひどい。
永続効果、皆さん覚えて帰ってください。
へえ。
ドラクエウォークがね、
はい、
各職業キャラクター4人いて、それぞれが、5つの職業に転職できるんです、
はい、
で職業ごとにレベルが決まって、うん、経験値を貯めると職業のレベルが上がってくる、
はいはい、
戦士でレベル50でも魔法使いはレベル1とか、
はい、
全部上げていくんですけど、うん、レベル20とレベル50で他の職業に転職しても永続するスキル効果、うん、職業効果があるんです。だからできれば5つの職業でレベル50にすると一番パラメーターが高くなる、
はいはいはい、
このように使えます。
なるほど。
副業か。で、今俺、
副業。
2キャラレベル50にしたから。あ、違う。2職業レベル50にした。
2職業。
2職業。大変なんですよ。
本業と副業が。
本業と副業がレベル50になりました。
本業が、お湯を先に使わせてもらえるっていう職業で。
永続しますから、これ。
で、副業が。
転職しても。
うん。副業が、ビールを。
ビールを。
ビールを先に飲む。
ビール先に飲む。
乾杯ってする前に、もうビール先に飲んじゃいますねって。飲んじゃうやつ。これからの忘年会シーズンで大活躍のパッシブスキル。
うん、行動順が1個早くなるっていう、
ね、そうそうそう。
やつあるんですよ。
はい。
忘年会やりましたね。
うん。
忘年会っていうのはいつやってもいいですね。うん。
毎月やろうって話になりましたね。結論としては、ね、
そ
う
そ
う、
毎月やった方がいいわ、
うん、
毎月忘年会やった方がいい、
うん、
しかもなんだろう、ボイドさんとの忘年会、
うん、
これを毎月やる、
うん、
ユーノさんとの忘年会、うん、これも毎月やる、うん、これでバフを重ねていきますか、うん、
これ30個ぐらいバフやると毎日が忘年会、
毎日が忘年会です、うん、新年会やる暇なくなっちゃう、
うんうん、そうですね、
これはデメリットですね、
無理だね、
うん、
まあ、新年会のスキルも取っちゃうと、これはいや今日ダブルヘッダーで、今日6時から新年会で、うん、9時から忘年会、うん、
でも忘年会と新年会は相対する概念だから、これ消えちゃうんじゃないですか、
追消滅、
追消滅しちゃう、うん、ドーン、
うん、そうするとどうなるの、
どうなるの、
詫び石がもらえるの、
1000個くらいもらえない
。追消滅しちゃってほら、システム障害になってさ。
え、アップストアで配信が始まらないの？
そう。
そうか。
でメンテが延長しちゃって、
じゃあしょうがないな、
うん、わび石ですよ。
やった、わび石でガチャ回そう、
うん、みんなわび石好きだから。
そうだね、
うん、
わび石が嫌いな人はいません
よ、うん、イオシスもね、わび石が出せるもんならねちょいちょい出していきたいんだけどね。
あ、
我々そもそも石を普段出してないから。
あ、
石を売ってないからね、イオシスはね。
石という概念とわび石っていう概念、うん、石という概念がなければわび石という概念はない、う
ん、ないないですね。
ないですね。
うちが出せるのはわび CD とか、
うん、
まあ T シャツとかもね売ってるから、わび T シャツとか、
T シャツ、わび T シャツ、
うん、
CD、 わび CD、
わび CD、 わび CD ならまあ無料で。
わさび、わびわさび、はい、
ん？
わびさび、わびわびさび、
わびさ、わびわびさび、わびさび、
犬ぬわん、わび犬ぬわん、
ん？人とよう、わび人とよう、犬ぬわん、猫こにゃー、人とよう、よよよよよよよよ、
人とようの鳴き声、
うん。わびさびわびわさび、
わびさびわびわさび、
わびさびわびわさび、いいねこれ。
早口言葉ですね。
これいいですね。
はあ、
はい。わび尿管結石は痛いですね。わびわび結石、
わび結石
痛い。
わび結石はいらないな。
わび駆逐艦、
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 どういうこと？わからないな。お便り読みます？
そうですね、お便り
でしょ。
この写真すごいよね。俺これすげえ、俺つぼっちゃってさ、
これね、
これこの画像、これちょっとラジオで音声だけで聞いてる人に伝わらなくて申し訳ない。牡蠣を、牡蠣を抱いてるんですよ
今日。このまま我々の映像ワイプのままでいいぐらいいい画像ですよね、うん、
これね、やばい。
貝柱がまた表現されてるのはね。
あ、これ貝柱なんだ。そうなんだ。
顔なのかな、顔ポジションなのかな。
顔っぽい、顔っぽい。
わびかき、
これまたいい笑顔でね、慈しむような表情のこの女性がね、この牡蠣のぬいぐるみを抱いてるわけ。
この
これすごい
淡い水色のね、
うん、
背景紙の前でね、
うん、背景ね、そうそう、
うん、さてと、
さてもうなんか満足しちゃったけど、 やっていきましょう、うん、お便り読んでいきましょう。
満足したし腰も痛いし、
うん。
石川県でしたっけ。石川県のあれ以外の3倍さん、
はい、ありがとうございます。
ここのところあれですよね、ドラクエウォークのお土産話が、
お土産話
2週連続、3週目かな。
はい、
こんばんは、あれ以外の3倍です。
こんばんは。
今週もドラクエウォークの旅に出たのでご報告します。
はい、
今週のお土産集めは富山県です。
うん、
最初の目的地は氷見市潮風ギャラリーです。氷見市といえば、氷見市知ってます？
氷見子の生まれ故郷、
氷見子市、
氷見市、
氷見市、氷見市といえば寒ぶりで有名な氷見漁港。朝から食べられるところもあるかなと思いながら向かいます。家を出たのは朝5時、今日は寝坊しませんでした。下道をゆっくり走って到着したのは7時。早速お土産をゲットします。氷見市は魚推しなのかなと思ったら、そこら中に服部くんなどの藤子不二雄 A 先生のキャラクターが。
お、
氷見市は藤子不二雄 A 先生の生誕の地でした。氷見市潮風ギャラリーも藤子不二雄 A 先生のギャラリーのようでしたが、開館時間ではなかったので見れませんでした。氷見漁港の方に歩いていくと、市場に併設された食堂があったので寒ぶりなどが入った海鮮丼をいただきました。とても美味しかったです。そんなこんなで時刻は8時。次の目的地、高岡市藤子 F 不二雄ふるさとギャラリーへ向かいます。 F 先生ということはドラえもんたちがそこら中にいるのかなと期待を膨らませながら30分目的地に着きました。おや、何もない。正確にはお土産スポットはあるのですが、ただの美術館。どうやら美術館に併設されているようなのですが、現在時刻は8時半、まだ開いていないので分からず。
ああ、
版権使用料高いのかなとか思いつつ、ドラクエのお土産だけゲットして次へ向かいました。次の目的地は富山城。富山市まで車でだいたい40分ほどで着きました。富山城、お城、
うん、
確かに城だが、これは公園だ。入り口こそ城感があるものの、それ以外に特に何もない芝生でした。いつも通りお土産をゲットして次へ向かいます。富山最後のお土産は黒部ダムです。ここで富山の友人たちに聞いた黒部ダムの知識を披露します。いわく、あれは長野領だから、いわく暑い時に行く場所だから、いわくもう閉山してるんじゃないのとてもためになりましたね。実際11月で黒部ダムのルートは春まで休業します。往復5時間コース1万円超えなので、県内の人にとっても滅多に行かない場所なのでしょう。そんなわけで午前中に3カ所巡って、富山ドラクエウォークの旅が終わりました。その後は富山の友人たちと合流して、昼にラーメン、夜は焼肉を食べてグルメ三昧しながら遊んでました。旅行って素晴らしいですね。とりあえずゲットしたお土産を拓也さんに送りつけて北陸3県間となります。
お、
なるほど、黒部ダムには行かなかったんですね。
なるほど、すごい。
11月からやってないのかな、うん、11月はもうやってないのかな。
はあ、それより昼にラーメン、夜に焼肉って、これ力強い。
いいですよね。
これいいね。
悪くない。
これ今朝に寿司とか入れればね。
朝に海鮮丼食べてるもん。
あ、そっか、じゃあもうコンプリートだ。
優勝。
優勝した。おめでとうございます。
3つコンプリートついたから、うん、おまけに50個石もらえます。コンプリートです。
はい。コンプリートです。
もろもろ。北陸のお土産、ドラクエウォークのお土産もらったんで、俺も各地で集めたお土産をこうまとめてよって投げました。
うん、
北海道、あ、札幌からやってるんですけどね、うん、ここね、
はい、
札幌にいると、飛行機に乗らないとお土産を取りに行けないっていうのはこれ難しいですね。ロケ系ってきついなと思ってです、ね。
稚内と
釧路と
釧路、函館、
札幌。
札幌。札幌のは、まあ。
札幌は、まあ、なんなら、今でも取れます。
距離近いから。
近いから。
この距離で取れる。
一回取ったやつは、ちょっと遠くても見えてれば取れます。
へぇ。
一回取らないと、30メートルまで近づかないと取れません。
へぇ。こっから稚内は、
見えないので取れません。
あ、見えればいいんだ。
見えれば、数キロ、2、3キロ、何キロか見えれば取れます、
うん、じゃあこの札幌のは、うん、まあ取れるじゃない、
はい、
取るじゃん、で友達にバーってあげちゃうじゃん、
はい、
でなくなった、手持ちのなくなったらまた補給すれば、
はい、
またあげれる、はい、みたいな。
あ、でそうです。
でも稚内のは配りきっちゃうと
また行かないと、
また2、3キロ近くまで行かないと配れない、
はい、
ああ結構レアだ。
はい、そうです。
ああ、
あと無料でもらえるの1個までなんで、うん、それ以降有料となってます。
有料？
それ以降100円かかります。
え？
1 個100円でございます。
あ、そうなの？課金コンテンツなの？あれ。
そうです。
はあ。
1個まで無料です。
1個、
はい、
最初、
うん、
最初1個、うん、友達に配る分
1個もらったやつはあげれます。
はい
はい。
ああ、そうだったんだ。
そう、
知らんかった。買わないとあげられないんだ。
回につき買えるのは5個です。
あ、じゃあ500円払って買うのそれ。
うん。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、知らなかった。
何の役にも立ちませんよ。パラメーターアップとか何にもないです。
それはなんかお店の裏側のお店に行って、なんか換金してとかないの？3点方式とかじゃないの？
裏側でなんかメロンスライムとかを6000円で買い取ってくる、
うん、稚内の稚内のお土産のなんか昆布スライムかなんかを昆布スライムじゃないかもしれないけど、
稚内メロンスライムです。
あ、メロンスライムか、
はい、
メロンスライムを買い取ってくれる。
そこまでの価値ない。
そっか。
という、
はい、
だから下手なガチャより金かかるんですわ、
うんうん
うん、こっから俺が沖縄宮古島のお土産を取りに行くって言ったらこれ何万円もかかるわけですわ。
ほんまや、
ガチャガチャの方はマシですわ。
うわー、そうか、リアル渡航費が、
うん、何日もかかるし。
いや
ー、ガチャ引いた方がいいなアストルフォのセイバー聞いた方がいいな。
アストルフォのセイバーって何、最近出てんの？
今日からっていうか本当は昨日から。
ああ、
アストルフ、セイバーのアストルフォ、アストルフォのセイバーがセイバーしちゃうやつでしょ。
え、ということは何、チンチンがあるの？
はい、
うん？
はいっつっちゃ
った。元からある。
何を今さ
ら。元からある。
何を今さら。
ん？
ん？
ナイチンゲールサンタとかも出てるぞ。
ああ、イベントが始まったみたいですよ。クリスマスのイベントですかね。サンタの格好をしててクリスマス衣装はエッチなの？
そこまでエッチではないですね。
普通ですね。
可愛いけど露出はそんなにしてないですね。
別にそれでアップストアの審査が遅れたとかそういうわけではないですね。
なさそうですね、まあでも分かりませんよ。
ああそうですか。
これ
チンチンの問題
ですか。レベル上げていくとだんだんだんだん脱いでいくやつじゃないですか、これ。
オーグレベル5のチンチンですか。アストルフのナイチンチンゲール。
ん？
チンチンはあるっつってんだろ。
バンされちゃう。
あ。相変わらずドラクエウォークやってます。
はい、素晴らしい。この後ろの画像が長澤まさみに見えてきました。
そうだね。
はい、長澤まさみだと思います。これ。
長澤まさみはいいな。
うん、
最高だな。
長澤まさみですね。
最近なんか芸能人がやたら結婚してて。
ね、そう。
あれでしょ、いい夫婦の日。
うん。
だからでしょ。
そう。
しかも令和元年だから。
うん。
いい夫婦の日だ。
いい。いい。
壇蜜制度通るの話しましたっけ。
まだしてないですね。
まだですよね。壇蜜制度通るでしょ。メイプル超合金安藤夏。
うん。
川村幸恵、
うん、
オードリー若林、なかなかのビッグネームですよね。
あ、
増田岡田岡田、井本彩子、元ももクロ有安さん、日テレアナ、元日テレアナ尾崎さん、
うん、
二宮和也、橋本真奈美、
うん、
苫小牧 IR 断念、松屋のカレー、
うんうんうん、
はい、このようになってます。
なんか変なの混じったよ。苫小牧
、ね、笑顔全部 IR 施設にしちゃえばよかったのね。
IR 施設って何ですか。
1階から6階までね、キャッツアイ入れればよかったんですよ、うん、元はあったよIR って知りません？
IR、 VR の新しいやつですか。
あ、中村恵里子さん結婚してました、ね、
インベスターリレーションズ。
そう、よくわかんないよね、よくわかんないからさ、カジノ法案とか言われちゃうんだよ。もうちょっとわかりやすくすればよかったのに。
インベスターリレーションズ統合型リゾート。
はい、
あ、あ、違う違う、
そうですよ
合ってる
合ってる合ってる。
あ、
シンガポールにあるじゃないですか、
うん、
あのあれ、
うん、
あれがああなってこうなってるやつ。
え？で上にでっかいプールがあるやつ。
そうそうそうそう、あれホテルと、
はい、
でっかい会議室とかショッピングモールとかで、はい、カジノがあってご飯食べるとこがあって、
はい、
いっぱいショッピング施設があって、なんか、はいはいはい、あのなんかあの真夏なのにスケート場があったりとかなんかするとこあるんですよ。ああいうなんかインテグレーテッドな、
あ、インテグレーテッドリゾートですって。
はい、
インベスターリレーションズはまた別でしたわ。
あ、それ違いますね。
失礼しました。
投資家ですね。IR、IR ってあれです、企業のあれですね。違います。
ああ。
で、なんかカジノ法案、カジノ法案って言われてさ。
はいはいはい。
それでめんどくせっつってやめちゃったみたいですよ、苫小牧は。
そうなの？
うん。
そんな。
笑顔最後のチャンスだったのに。そんなことはない。
笑顔復活のチャンスだったのに。
笑顔まだあんのかな。
苫小牧
笑顔、
笑顔、
まあ、建物が存在していたとして中に何があるのかって問題ですけどね。
うんうん、
あります？
平成31年2月28日公開の情報によりますと、
はい、
苫小牧市の公式ウェブサイトで、あ、なんだ、
どうなりました、わび笑顔になりました、
あ、なんだこのページ。いや、苫小牧市の公式ウェブサイトで笑顔についてっていうご意見が寄せられており、
はあ、
はあ、
ご意見、
ご意見が書いてあって、笑顔の跡地については、まあ、綺麗な街並みになるように考えつつ、来月提案してみようと思います、
ん
いつもありがとうございますという意見が来てて、それに対して、それに対して苫小牧市の回答として、笑顔ビルのご提案を来月いただけるとのことですが、現段階において閉鎖されている笑顔ビルにつきましては、一旦同ビルに関するすべての権利を白紙に戻して集約した上で、同ビルの解体を条件に適切な地利用計画を示して公選で、なんだこのページよくわからん、市民からの意見が来てそれに対して苫小牧市が答えてるんだけど、
うん、
ん？ごめんね、俺が勝手に謎に思ってるだけで、みんなにとってはこれは普通のことなのかもしれないけど、
なんだこれ、苫小牧市を語った嘘のサイトでは、
そういうこと。回答内容を要約しますと、笑顔ビルは今閉鎖されてますと、で、解体しますと、
はい、
で土地建物を、無償譲渡するということで、民間の人に、譲渡しますということを苫小牧市は考えているようです。はい、
わかりました、
以上です。
苫小牧から以上です。
はい、何これ、怖い、このページ。暇なの？え？
暇なの？
住民課の受付について平成31年4月4日公開、ご意見いただいておって、
ご意見、
住民課の受付の態度が不親切すぎます、
あ、
転入したのですが、なんかたらい回しにされます的なご意見が来ており、それに対して苫小牧市の回答、不快な思いをさせてしまい大変申し訳ありません。え、これ一件一件あるよ、すごくない？丁寧だよこれ、
盛況じゃないんだから。
そう、盛況のあれみたい。え、
暇なんだな、
暇なのね、
苫小牧市の役人は暇なのね、
すごいね、びっくりした、ごめんね、
じゃあいいや、
ごめんね。ちょっとびっくりしちゃった。
笑顔皆さん知らない方もいると思いますけど、苫小牧市っていうのは北海道 の、 あの新千歳空港近くにありましてね、
はい、
あの大変あの地方都市なんです、
はい、
大変地方都市なんですけども、駅前にこうまあまあでかいビルがありまして、そこに前商業施設としてこういろんなスーパーとかね、専門店とかあったんですけども、あれがこうなりまして、このようになってます。
こうなってます。
昔ヌルポ放送局でですね、そこの笑顔の9階ぐらいから1階ぐらいまで録音をしながら、
はい、
エスカレーターで降りてきて5回ぐらいで KB に会うっていう、そういうことがありました。
やりましたね、
うん、
やったやった、
懐かしいですね、
懐かしいですね、かなりキャハですね、
キャハですね、
うん、
なかなかのキャハです。
はい、なるほど、
わかり申した。
今コメントいただいていた元ももクロの人の結婚相手、
うん、
あの方で良かったんですかねってコメントいただいてますけど、今気になって調べたら、あーんってなった。
あ
ー
お
ーあーんってなった。
おー、そうですか、
あーん、うん、まあね、うん、いろいろあるでしょう、
まあ、相手もね選ばないとね、
うん、あー、物議を醸しています。
はあ、
そうですか、
そうですか、
そうですか、まあいろいろあります、
あります。
中村えり子さんもご結婚されまして、
おめでとうございます。
天海遥さんの声優をね、アイドルマスターの天海遥の遥かの声優さんでしたね。
なんかこんだけこうバンバン1週間のうちに有名人が10人ぐらい結婚 するところを見ると、あれか、結婚っていうのは、うん、なんか目覚まし時計がある日突然結婚ボタンになっていて、うん、なんか寝起きにバーンって叩いたら結婚するみたいな、そういう仕組みなのか結婚って
多分そうですね、
うっかりみたいな、知らねえうちに結婚してるみたいな、うん、そんなもんなのか、
そういう感じですね。
分かりました。
でも最近なんか多いなっていうか、今までが逆に少なかったんじゃないかなっていうふうに思ってですね、私。
なるほど。
なんか結婚しないブームだったんですよ、しばらく。ここ10年ぐらい。
なるほど。
不景気とかいろいろあって、氷河期世代がどうのこうのとか、晩婚化とかいろいろあったんだけど、最近、まあ令和元年ということもあって、みんなバーって結婚してて、この結婚しないブームが終わったんですよ。
なるほど。
普通に戻ったんです、これ。
なるほど。
でアイドルの人とか結婚してるじゃないですか。
してますね。
さっきの人も、あの元ももクロの方も24歳でしょ。お相手が48歳の精神科医なんですって。まあそれはいいんですけどもね、いろいろあるみたいですけど、24歳で、あ、元アイドル結婚、あ、若いなって思うんですけど、違うんですよ、普通に戻ったんです、きっと。
なるほど。
今まで30歳超えてから結婚みたいな風潮が最近あったんだけど、それがおかしかった、
うん、正論、
はい、と思いました。
それ苫小牧市に投稿した方がいいよ、
うん、あ、そうする
昨今の風潮として、
昨今の風潮として
市民の声を聞くかに送った方がいいよ。
苫小牧市、市民じゃないけど
市民でも何でもねえ、
市民でもないけど送っちゃうか。どっから送るのかな、探すな
今週末あのコアちゃんが、コアクマちゃんが苫小牧市のなんかイルミネーションの点灯式に行きますって言ってたから、
うん、
一緒についてって苫小牧市の人に行ったら、昨今の風潮について、
昨今の風潮、あ、あったあった、
ありました。
苫小牧市ホームページ問い合わせ、
CGI でできてます。
CGI かな、ソース見ようかな。
普通のフォームっぽいですね。
フォームですね、普通のフォームっぽいですね。
苫小牧市の IP からしか投稿できないとか、
え、すごい。あ、いや、ソースコードじっくり読んでる場合じゃないですよ
ソースコードをじっくり読むヌルポ放送局、うん、続いて目の付けどころはシアンでしょさん、山形県アザス、
アザス。
山形にも少しずつ冬の便りが届く季節となりました。こんばんは、シアンです。夜にゲームを操作する手が冷たくなるので何とかしたい、冷え性です。シナリオ100点、道徳心は0点のファイアーエムブレム風化雪月2つくらいのシナリオが終わって一息ついたからペルソナ5ロイヤルをやろうとして、久しぶりに PS4 を起動したらソフトウェアアップデートが始まって、やる気がうせてヌルポ放送局に投稿しています
ありがとうございます、
なんかいっぱいゲームやってみたいです
ようやく、ようやくした。
市民の声をようやくすると
市民の声だったんだこれようやくされちゃったんだ。
ヌルポ市役所の役人ですから我々。
ああ、そうか。
ヌルポ市民の声が届いてます。
ヌルポ市役所これシナリオ100点、
はい、
なんだっけ、モラル0点、
はい、
モラル
道徳心0点
道徳心0点
道徳心0点っていいね。
それ何、あれかい、プリンセスメーカーかい、
ん？
プリンセスメーカーで色気100にしてモラル道徳心を0にして育てると、あの主人公かっこ義理の父親と結婚するルートができるんですけど、それかい優勝しちゃった
懐かしい
なんだっけ、ファイアーエムブレム、
ファイアーエムブレム、
ああ
アトラスのゲームなんて大体そんなもんですよ。
あれアトラスなの？
あ、違いますね。
あれ
次ペルソナって書いてあるから間違っちゃった。
ああ
。ファイヤーエムブレムはエヌンテンドーさんですね。
ああ、そう。
そうですよね。あ、でも違うのかな、開発は違うとかあるのかな、
うん。
わかんねえや。
ゲームをする手が冷えるということで、
はい、
あのー、
市民を聞く声を聞くかとしてはどのような回答を、
リングフィットっていうあの
N 天堂じゃねえか
あれはやるとどうやら体が温まると思われますので、
う
ん、
でしょうね、
はい、なのでファイアーエムブレムとかペルソナを30分やって手が冷えてきたなって思ったらリングフィットを30分やって、
うん、
温まってでまたペルソナに戻って、
うん、なるほどね。
ペルソナ30分やって、
うん、
でその後エムブレム30分やって、
はい、
で指冷えてきますから、
はい、
でまた30分リングフィットやってこれ3点方式で
休ませまで3点方式意味がわからない何を取引してんの
ちょっと違う
中古の鉛筆出てこなかったな
体温を取引
ああなるほどね
うん
はい寒いんですよ今日
寒いね
マイナス4度とか
うん
やめてほしいな
ね水道が凍結するとかなんとかってさ北海道はさあるじゃないですか
ありますね
マイナス4度を下回ると凍結の恐れがありますので水抜きをして寝ましょうみたいに昔は深夜の午前1時とかにテレビ放送が終了しますとかいう時に言ってましたけど
言ってました
最近どうなの凍結すんの
すると思いますよ
するマジで俺東京明日から東京行くからその間水抜きしてった方がいいのかな
マンションは大丈夫ですよ
あ本当
ええ
一軒家やばいの
一軒古い一軒家とか断熱とかちゃんとしてないから水道管が外を取ってたからするとあっという間に凍結しますね
マジマンション大丈夫
マンションは大丈夫ですよ
本当
うん
じゃあいっか札幌マンション住まい冬に旅行に行くときは水抜きしますかはつげんこまち
市民を聞くか、はい、市民の声を聞くか
多分落とさなくても大丈夫だとは思いますが点点点1週間空けるなら落としていった方が無難ですねって書いてます
あんまり期間は関係ないと思いますけどね
うーん札幌は大抵のマンションでは大丈夫だと思いますがそのマンションの環境次第なので何とも言えません
うん
あ
うん、
よくわかりました、
はい
はい、水抜きに関するお便りお待ちしてます
来ない
来ないかなあコメントいただきまし
ました
一軒家ですが去年ストレーナーが凍って通水した後大変なことになりました水浸しマジで
それ苫小牧だからじゃないですか
一軒家はやっぱり
うん、
マンション、うん、そうだよね。一軒家とマンションだとまあ違うよね。
だいぶ違いますね。
うん。水道が凍るイメージがないです。ああ、まあ地域によってはね。レオパレスで凍結。誰も驚かない。うん、ああ、レオパレス凍結しそう。
別のものが凍結しそうですね。
うん。レオニダス、違う。苫小牧。苫小牧。どうなんでしょうね。いや寒い。
寒いんじゃない
。寒さは苫小牧いや気温がね、
うん。
札幌市内とまたね。札幌もね南区だとね。だいぶ冷えますけどね、うん、山の方。でもこの前札幌市の地図見てて札幌市中央区って見たら中央区でも結構盤渓の方の山の方までわーって中央区に一応なってて。
ああ。
結構あ中央区もこんな広かったのねって改めて思いましたね。
うん、札幌バグってるからな。
そうなんだよね。そうなんだよね。いやーそっかでもそうだよね。わかりました。なんとなくわかりました。本当にやばそうな気温の寒波が来る時とかは水落としすることにします。
うん、そう
です、ね。やばい時はね。
そうですね。
明日からはしないぞ。
うん。
大丈夫です。水抜きしないぞ。
うん。もし水道凍結したら引っ越しましょう。
はい。いいきっかけだと思
って。なんかあったらすぐ引っ越しで逃げ出すっていう。
そうしよう。はい。
続いて黒丸さん、山形県アサス。ヌルポ放送局の皆様こんにちは。
こんにちは。
最近になってホームセンターで購入したパイプハンガーの強度不足が問題になりました。冬物の衣類を必要なだけパイプハンガーにかけたらプラスチックの部分が折れました。
え、
修理してもまた壊れそうだし、買い直しても壊れるのは目に見えています。何かいいものはないかとホームセンターで悩むこと3分、自作することにしました。ホームセンターで売っている 2x4 の木材と金具を購入、適当に図面を頭で描きながら木材をカットしてもらい自宅で組み立てました。980円のパイプハンガーから予算1万円で作った自作パイプハンガーになりました。木材ですので小物を引っ掛けるフックも自由に取り付けられます。さらにパイプラックの上に板を取り付けて普段使わないカバンも置けるようにしました。収納力、能力も高く2台目の自作パイプラックも作ろうかと考え始めました。ネットで検索するとパイプラックの強度で悩んでいる人が予想以上に多いことに気がつきました。同じ悩みを持つ視聴者の方がいらっしゃいましたら参考までどうぞ。
お、
何でも作っちゃう
パイプラック、
パイプハンガー、
パイプハンガー、
そうですね、最近ずっと片付けをしてるんですけど、
うんうん、
片付けのコツはね、全部捨てることですね。全部捨てればね、パイプハンガーもいりません。自作するまでもない。これね、非常に楽です。捨てちまえば解決。
そもそも何も収納しない、
収納するものがないんです。収納があると逆に溜めちゃうんですよね。
あ、
うん、あ、もう先に収納を捨てちゃう。そしたらもう諦めつくから。
確かに。いやー、でもパイプハンガーの DIY も調べるといろいろ出てきますね。
うん、やればできそう。
うん、まあ、確かにね、まず物を減らすっていうのは大事なんですけどね。
そうですね。カキのクッション食ってれば買ってる場合じゃないんですよ。こういうのがあるから片付かないんですよ。
長澤まさみさん。
長澤まさみさんは片付かないんですよ。
カキのクッション4つも買っちゃってこの人。
サメのクッションじゃないんだから。
イケアの。
そして長澤さんではないから。
長澤まさみにしかもう見えない。
なんか牛に VR で緑の草を見せて乳をいっぱい出そうってやつは、あれは嘘みたいだったんですけどね。
嘘なのあれ。
うん、まあまあ夢があるからいいなと思うんですけどね。
うん、あれ嘘ニュースだったの。なんか俺別なツイッターでも見たよあれ。
うん、VR で何かの映像を見せることにより何かの効果を得る、
うん、
これ何かひらめきませんか。
え。え。駆逐艦に、
駆逐艦に VR ゴーグルで
大破の映像を見せると
どうなるんですか。
怖がって出撃しなくなる。
おえ、
ひどい。
怖いよ。
でもなんかその VR でなんかギロチンを作った人がいて、VR ステージでギロチン作って、でそれにこうギロチンにこう頭を入れてっていう体験をやったところ、本当にそのギロチンバーンってやると、
うん、
なんか脳がバグって本当に死にかけるんですって。
怖いよ。
本当にリアルにやっちゃうと死んじゃう可能性あるんですって。あれ
怖いよ。
だから VR で何かそのエッチな映像を見せてみたいなのは、
うん、
なんか多分実際にその見ているものから脳がバグって体に影響を及ぼすみたいなのはあると思いますよ。
ですってチャンピオンさん。
あ、 VR で大破、自分が大破する VR を見せて、そうすると服が勝手にバーンって弾ける。
ケンシロウか。他 北斗の拳のケンシロウの服がこうビリビリビリってなる、あれどういう原理なんですかね。ビリビリビリビリ。
ラピュタでもやってましたよね。
やってましたね。
ラピュタでもおじさんがやってましたよ、ね。
その服誰が脱んだいって、うん、
ね、
おかみさんに言われちゃう
よ。言われてたね。
まあ、ボタンが飛ぶまではあるかなと思うんですけど、服がビリビリビリビリって、駆逐艦、いや違うな。続いて。
はい。
黒丸さん、山形県アザス。
アザス。現在人生で初めて、スピーカー不足に悩んでいます。
ん？
そんな時、渡りに船を見つけました。ヤフオクを見ていたら、カラオケ店で使われていたと思われる中型スピーカーがありました。ある程度使われているスピーカーですが、もともとは2本で4万円程度の価格です。解体なのか廃棄なのか知りませんが、音に問題がない状態で撤去されたようです。外見は劣化が目立ちますが、手直しできる感じです。気になる落札価格2万円。ボーナスが入ったら購入しようかなと思ってます。そもそもスピーカーが必要になるのは一戸建ての購入を検討しているからです。シアタールームを作ろうかと思ったら手持ちのスピーカーが足りません。これでシアタールームに必要となる7本のスピーカーのうち4本が入手できそうです。
え、
8K 放送の 22.2 チャンネルには程遠いですが、個人的にはスピーカー7本で十分です。以上、落札はもう少し先になりそうなお便りでした。
え、22本、
22.2 チャンネル、8K 放送、
22.2 チャンネル、
うん、チャンネルがいっぱいあるんですね。
0.2 は何なの？
重低音ですよね。ベースですよね、
5.1
チャンネルとかあるじゃないですか。
あるね。ずっと謎だったんですけど、
スピーカー7本ってこれ 5.1 チャンネルでもねえなと思って、これ何なんでしょうね。 5.1 チャンネルはスピーカー6本ぐらいじゃないですか。あんまりオーディオにこだわりがないので、
うん、
わからないんですけど。
あ、7.1 チャンネルって出てきましたよ。
7.1 チャンネルってスピーカー8本じゃない？あ、違うか。スピーカーにカウントしないのかな？重低音のやつは。
1、2、3、4、5、6、7。7.1 チャンネルは、この図だとスピーカー7個ですね。あ、8個だ。点1あった。点1がこれか。なんか低周波みたいなの出てる。低周波じゃないや。
健康になりそう。
1、2、3、4、5、6個のスピーカー、うん、1、2、3、4、5、6、7、7個のスピーカーがなんかリップルレーザーみたいなのがわーって出てきて、
リップルレーザー
で1個それと別で、なんかこの
低周波
Wi-Fi 飛んじゃう、 Wi-Fi のマークみたいな、
Wi-Fi 飛んでるやつね。
Wi-Fi のマークみたいな、この図によると、これ多分低音域だけっていうことでしょ、この図。
メイプル調合金か。
あ、
そんなにスピーカーいります？
22.2 ってすごいね。
大変だよね、そんなにあったらね。
うん、
前ちらっと話しましたけど、ネックスピーカーが結構いいので、はい、俺あれでいいなと思って今思っちゃった、
うんうん、
あれ結構サラウンド感あるんで、うん、スピーカーをこう7個だか20何個だか置くのと同じぐらいサラウンドしますよ。
いえ、うん、ああそっかそっかそっか、これネックスピーカーだからこう、
そうそう、後ろから横から
微妙に
振動も来るから、
え、
音の振動、
肩こりを解消する、
低周波が、
え、
肩こりにちょうどいい、
ええ、でも今 22.2 チャンネルのシステム見てるけどすごいね。
まあ
映画館とかじゃんこれ。
映画館もひょっとしたら22個もスピーカーないかもしれませんね。
うん、
まあ、映画館とかだと聞く人が100人とかいるから、そんなうまくいかないんでしょうね、うん、
まあそうだよね。
こう1人の人を 2,3 人に向けてこう22個だか24個のスピーカーでこう一気にわーってやって、
うん、
その Wi-Fi を飛ばせばなんか人体破壊できそうだよね。エネルギーが集まってブドウ2個を電子レンジで温めるみたいな感じでこう
プラズマ化
して、プラズマ化して
で服がバリバリバリ
服破ける。それはいいね。そういう原理だったんだ。服がバリバリバリ、
あれは 22.2 チャンネルで服を破壊してた。
いい環境ですね。
なるほどな、つながりましたね。
ファイティングバイパーズかな。
なるほどね。へえ、柿のクッション欲しいな。
ああドクターストーンの化石ね、化石おじいちゃんね。ドクターストーンのアニメ見てるんですけど、いや原作からずっと読んでるんですけど、化石の声優が麦人さんでぴったりすぎんなと思って、もう麦人さんずるいなってね思いましたね。 あのおじいちゃん声優がいるんですけど、
ほう、
こういうすごい、こういうもう風貌がもう職人なんですけど、ドクターストーンの化石のビジュアルがですね、もうそのまんまなんですよ。まんま麦人さんとそっくりでね、この配役最高だなと思ってね。
よく見つけましたね。
はいね。イヤホンもね、いいやつ、この前なんか知り合いの人にちょっと高いイヤホンで聞かせてもらったんですけど、なんかそもそもいいイヤホン使ってる人はなんかかっこいい曲とかを聞くんですよ。かっこいい曲っていうのはあのなんかすごい荘厳なこうクラシックのとか、あとなんかめっちゃ歌うまい人のすげえかっこいい曲とかをサンプルで聴かせてもらったんだけど、そもそも曲が良すぎて曲がいいからいいのか、イヤホンがいいのかいいのか、両方がいいからいいのかみたいな、なんかそういう問題があってですね、普段俺一番聴く音って何かっていうと、俺仕事柄一番聴くのが仮音源なんですよ。作詞用にメロディーラインがてててててててとか、なんかこの何電子音でずっと鳴ってて、
ミディのね、
そうそうそうそう、
いわゆるミディの音で、
ね、ミディなんで、アレンジもまだ全然仮だから音もそんなすごくないわけ、しょぼいなわけ。俺常にそれをひたすら作詞するときとかずっとそれリピートして聞くわけで、このソニーのですね、
ソニーのですね、
ソニーのですね、この1万円ぐらいするイヤホン、これ普段使ってて、これは結構いい音なんですけど、そこそこいい業界標準のソニーのヘッドホンと同じような音質が出ると言われているソニーのイヤホンなんですけども、これでずっとデーってデーってって、なんかねしょぼい音をいつも聞いてるわけ、
はい、
だからこれでイヤホンをすげえいいやつにしたところで電子音は変わらないので、だから多分俺あんまり触手が動かないんですよ、あのいい、なんか
あの周波数がどうかとかそういう問題じゃないから、
う
ん、
そうそうそう、
音の重なりってこっちの奥にベースを感じますとかそういう話じゃないから、ティーテテテだからね。
そうそうそう、テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
テテテ
テテテテテテテテテテテテテテ
テテテテテ鑑賞用と、そのなんていうの、うん、なんていうの、俺らちょっと特殊だから、
そう
あまりなんか参考にならない ね、
そう
ね、
特殊性癖だからね、ちょっとね、
うん、俺も特殊性癖聞いてるけど、うん、そうじゃない違う違う音は聞くけど、うん、聞いてないから、
うんうん、
鳴ってるか鳴ってないかのチェックとか、
あ、はいはいはい、
音の途切れがないかとかそういうチェックをしてるから、あんまりなんか、うん、高いやつ買ってもなみたいな、うん、この間もこれの攻撃出たんですよ、これ MDR-CD900ST、
え、後継機？
後継機出たんですよ。
え、
でもねちょっと毛色が違ったら変わったらしくて、
ほう、
まあ別にいいかみたいな。
あ、
これ1万5000円なんですけど、
はいはい、
3万ぐらい、3万5000円だっけ。
え、高い。
もうちょっと鑑賞用に寄ってるみたいです。
あ、
うん、これ鑑賞する人いませんけどね、あ、音楽をね、うん、
でもこれ業界標準でしょ。
そう、
ソニーの
30年ぐらいこれみんな使ってるから、
だからそれ後継機出ても、
そうそうそう、
みんなそれにしないと、
そうそうそう、
それとこれ同じはずなんですよ、うん、音質的に。
ソニーのですね、
ソニーのです、同じとは思えんのですが、
はい、あ、はい、
はい、
このヘッドホンスカスカだからね、
それね、
うん、
まあ使い勝手はいいんですけどね。
まあ悪くはないけど別に良くもないんですけどね、うん、あと修理が効かない業務用だから、
うんうん、あとイオシスにそれ何本か置いてあるんだけど、
どんどんどんどん壊れていく
壊れたりなくなったりしていく。
ケーブルが断線したりとかですね、
はい、
ここのここれがなくなったりとかですね、
うんうんうん、
しょっちゅうですね。
俺も1個持ってたんですけどね、あの1個ラフスケッチさんにあげました、うん、俺あんまり使わないなと思って。
多分累計今まで10個ぐらい買ってると思いますけど、今生きてるの 2,3、うん、個だと思います、
うん、
そんな感じだから特殊性癖の話をしてもちょっとみんなには通じないなっていう話です、うん、
そう、別に音楽をね買わないわけじゃないんですよ。最近はね Amazon ミュージックで、Amazon プライムで無限に聴けるやつじゃなくて、それとは別に Amazon ミュージックで MP3 で配信されている曲を、私好きな曲は、
え、配信といえばや
ってます、はい、
東方キャノンボール、
キャノンボールの
主題歌が
なんと華やぐ無限の少女たちが
配信が
なんと
昨日から
配信されております。
始まってます。無理やりつなげてみました。ゲーム内でも聞けるけど、あれショートバージョンなんですよね。
そうですね。
で、ダウンロード iTunes とかなんかで買える、うん、レクチョコとかで買えるやつはフルバージョンということですね。
私も買いました。
お、出た。
完成音源持ってんのに自分でも買うやつ。
まあスマホとかで簡単に再生できちゃう。
そう
的な。
まあ、自分でマスターリング音源ウェーブファイルで持ってるから、それエンコードしてスマホに入れりゃいいんですけど、
でも300円ぐらいで買った方が早いなみたいな。
そうそうそう、買っちゃった。なんか公式のキャノンボールの方からツイッターではなんかレコチョクとかで配信してるよって出てましたけど、私 Amazon ミュージックで検索かけたらありました。
なるほど、
あったんでツイートしておきました。
皆さん買ってください。
これね2番
お
あるんで、2番とか、まあそのラスサビ前のちょっとした何 C メロ的なところとかあるんで、
うん、みんなで作りましたからね、
はい、これ頑張りました。私もこれ作詞気合い入れて作詞しましたけど、歌詞作ってて一番楽しいのね、ラスサビ前の そこ1回だけ出てくる、そう C メロちょっとだけあるやつ、
わかる、
そこの
わかる、
そこの歌詞俺一番、
あ、わかる、
あり見あるでしょ。
なるほどね。
あとなんとですね、同じタイミングで、
お、
うち全然関わってませんけど、新桜大戦の新しい主題歌、この劇帝国歌劇団新章、こちらもね同時に配信になってますんでこれも買いました全然うち関わってない、
全然抜けない、
はい、桜大戦好きだから買ったっていうね。こちら桜彩音さんとか内田真彩さんとか歌ってますから、ぜひ買ったらいいんじゃないでしょうか。
いいと思います、
はい、
よし
よし、宣伝終わり、
宣伝終わり、
てか実質合います、
実質、はい、パワープレイですなんか11月すげえいっぱいかけたような気がするんですけど、今回で最後ですね。
はい、
チルノの違う、みんなのパーフェクトチルパ天国より1トラック目、チルノのパーフェクト算数教室クール&クリエイトリミックスです。よいしょ。ボーカルビートマリオ、アレンジマロン、かっこいいよ。シス全部で5分20秒あります、
うん、
でも全部は聞かせない、
お、
買ってねCD を買うのじゃ、
Buy it now。初めに3人乗っちゃった、迫力ローで1人降りて、半人乗ったらポンポンパン、落語産地で2人も降りて、結局合計何人だ、答えは幻想郷にバス2からおめえの席ねえから、そういうゲームじゃねえから、これ悪いな、チルタ、このバス3人乗りだから。
ルド様のお通りだ。絶対レイドのボス戦レイド、あらゆる H はブリザード。落ち意味などないぜ、キャラクター立てばいいんだろう。元気があれば何でも何でもしますから。 Everybody let it out, Everybody put your hand, Everybody 毎日が Everyday I need to be 最強最強 It's me。 くるくるっと体の針ぐるぐる頭回る。だってつぶら目玉二つしかないのに三本の針なんてチンプ。次々問題出る、まだまだ授業は続く。凍る部屋の中、ひんやりした温度も時間も気にせず急いで行こうぜ。ガスンガスンガスンクギー、ダスダスダスダス。感じないわ、痛くないわ。ニコニコ最高。
あらゆる困難が科学で解決した、あの平成の時代、ニコニコ動画を共に盛り上げたうさんくさい男が一人。そう、人は彼を本名字と呼ぶ。
常識超えたところで
悪霊退散、悪霊退散。
秘密の数字目指して
ドーマン西マン、 Are you ready? 1 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
チルテンね、 YouTube とかでもね、あのクロスウェイド聞けますから、
はい、
チェックしてください。アイドルマスター、アイドルマスター
コブラじゃねえか、
コブラじゃねえか。
アイドルマスターのなんかニュースサイトをやってるコブラ P って人がいてあのずっとこのコブラ、あっちのコブラの
あっちのコブラ、
そう、
このあっちのコブラってコブラはコブラですよ、
このコブラこのコブラの画像とかをアイコンにしてたんですよ、ずっと前に。
なるほど。
でもなんかある時期からそれじゃなくして、
お、
著作権的なことに配慮したんでしょうね。
配慮した
途中から。
なるほど
多分ね。
アイドルマスターアイドルマスターの話来てますよ。
これ店頭に、あ、はい
E チャンピオンさん、福岡県アザス。
アザース。
拓也さん、社長さん、こんばんは。
こんばんは。
デレマスが8周年を迎えましたね。
はい。
そこでクイズっぽいのを考えましたのでやってみてください。
お、
クイズコーナー来ましたよ。
すごい。
先週募集したクイズコーナー、
やっためう。
ただね、問題はね、これクイズっぽいのです。
ぽいの、
ぽいのです。やってみましょう。思うままに答えていただいて構いません。
思うままに、
ええ、自由です。
思うままに、愛のままに、わがままに。
誰だっけ、
ビーズ、あ、チャゲアス、うん、違う、
チャゲアスではないんじゃないですか。
チャゲアスではない。
10問あります。
はい。
クイズっぽいのです。第1問、ニュージェネレーションのメンバーは、
うん、
島村うずきと渋谷凛と、あとは誰。
え、島村うずきと渋谷凛と鹿まずし。
関根勤のね。
うん。関根勤のなんか付き人じゃないや、なんだっけ。
マネージャーの。
マネージャーか。なんかの。鹿間くん、鹿間くんの実家が鹿まずし。
鹿まずし。
はい。
その3人だったんです。鹿まずし。
店名になっちゃった。
人間、人間、寿司屋になっちゃった。ニュージェネレーションです。
はい。
第2問。佐城ゆきみちゃんは好きですか。
はい。ん？確かにクイズのようなものですね。
アンケートですね、これね。第3問、神崎蘭子ちゃんがよく言っている闇に飲まれよの意味は何。
え、これ普通に答えていいの。これお疲れ様です。
第4問、
うん、ボケた方がよかった。
龍崎薫ちゃんは好きですか。
はい何何何、ちょいちょいクイズじゃないの挟まる。
第5問、レッツゴーハッピーでおなじみのユニットは何レーション。
ボケた方がいいのこれどうしたらいいの。デコレーション。
正解です。
はい。
第6問、ゆさこずえちゃんは好きですか？
はい
何これ
一問ごとになんか質問が入ってる。
第7問、アニメ版でプロデューサー役を演じた男性声優さんは誰でしょう？
あー、竹内俊介。はい普通に答えて、1問目以外普通に答えてんだけど1問目だけおかしくなってんだけど。
第8問、市原里奈ちゃんは好きですか？
はい。
第9問、宇佐美んこと阿部奈々さんの年齢は、
はい、あれ17歳です。
何もためらうことはない、
はい。
第10問、佐々木千恵ちゃんは合法ですか？
はい。何ちょっと待って、ちょっと待って。
ノータイムで1問目以外は全問正解ということでね。
1問目だけ今年のシンデレラガールズなのに。
いや1問目惜しかったな。もうちょっとで全問正解だったのにな。
別にチャンミオが嫌いだとかそういうわけではないんですよ。
全問正解すればハワイ旅行だったのに。
そうなんだ。ちゃんと答えればでも島村うずき、渋谷凛ってきたら3人目も C で始まるのかなってなるから。
あ、なるほどね。そういうことか。
そしたらもうしかまずしかない。
最後も C で終わっちゃったんだ。
そうだね。いやでも今年本当にね、本田美桜さんは念願のシンデレラガールズということで
8周年ってまたすごいですね。
ね、去年7周年だったんで第7回シンデレラガールズ総選挙もやってて、阿部奈々さんがやっぱり
17歳にしてついに、
まあ、17歳にしてついにもうなんか若干のその出来レース感去年はね感じてましたけど、本田美桜さんと阿部奈々さんデッドヒートを繰り返した挙句阿部奈々さんが去年は取りましたけど、まあ今年はね本田美桜さんが順当に、これであのニュージェネレーションの3人とも無事にトップを取りましたから、
はい、
これ来年からどうなるかですよ。
あら、
来年からもうだいぶこの戦国時代始まりますよ、これ。
オールドジェネレーションが。
オールドが。こら。いや、来年本当わかんないよね。まあ、だから、まあ、だから本当に今年2位だった北条かれんとか、
ああ、
今年3位にいきなり出てきた夢見リアムとか、
はい、
その辺はね、だいぶまあ、来年来るんじゃないかなとは思ってますけど。
うん、あとは沢尻エリカとか。
そうだね。うん。やっぱりね、うん、最近話題ですからね。
来ますよね。
NHK をぶっ壊したでおなじみの沢尻エリカさんね。
放送開始が2週間遅れるとかなんか言ってましたけど。
はい、2週間ぶっ壊しましたね。大河ドラマを2週間ぶっ壊しましたけど。
大変だ。
はい。まあでもまだね、トップ取ってない人いっぱいいますからね。
まあそれはいっぱいいますわね。まだ8人しか取ってませんからね。
はい、来年わかりませんね。
もう一個クイズ来てます。
はい。
木更さん、宮崎県。
はい。
帰省中みたいですね。帰省してるみたいですね。
あ、帰省中。
大分から宮崎に帰ってるみたいですね。
はい。はい、
クイズいただいてますが、10問ありますけども、おそらくですね、いや、うん、なんて言ったらいいのかな。
え？
多分、ゆうのさんね、ほとんど分かんないと思う。
え、分かんない。
でも、うん、全問正解できる。
どういうこと？どういうこと？
新しいパターン来てます。
え
多分分からない。でも正解できます。分
からないけど正解できる。
うん、
え？
じゃあ行きまーす。
え？
イオシス木更木千早放送局はこちらでしょうか？どうも木更です。
はい、こんばんは。
答えが72になるクイズ今回お届けします。第1問、カッコ 3×3×4 カッコ閉じプラスカッコ 3×3×4 カッコ閉じはいくつ？
72。
よくわかりましたね。
え
第2問、大阪府の南海高野線 千早口駅の駅番号は NK 何番？
72？
よく知ってますね。第3問。恵庭市の陸上自衛隊北恵庭駐屯地に所在し、夕張市などの災害派遣警備を行うのは第何戦車連隊？
72？
よく知ってますね。
なんでや。
第4問。3日間にわたって定点観測する NHK のドキュメント番組の名前はドキュメント何時間？
これはほら72。
ここまで4問連続正解してます。驚きです。
24×3 だからね。
第5問。一般的に災害援助のタイムリミットとされているのは発生後何時間？
あー、これね72。
もう幅広い知識を持ってますね。第6問。二進数で100100、十進数でいくつ？
72。
もう二進数も全部わかってますからね。
アンド B ね。アンド B。
アンド B100。第7問。白川天皇、中曽根総理、稀勢の里、代が全て同じになります。代何代？
72。すごいなこれ。
第8問。 JR 九州の観光列車湯布院の森、このうち三世の車両形式はキハ何系？
72。
正解です。鉄道にも詳しいんですね。第9問。元素記号 HF はハフニウムです。ハフニウムの原子番号は
72。
これはもう全問正解しちゃうかもしれませんね。
お、
第10問。劉邦は項羽と戦い、最後の戦いで勝って天下を手にしますが、その前に何連敗した？
72。72連敗したの？
そういう話ありましたよね、確かね。
すごいすごいねこれ。
千早クイズでした。
これツイッターにこの画像このスクショ上げたらバズるんでは？
ああ、千早さんはすぐバズりますからね。
ねえ、いやすごいね、ありがとうございます。これ特にこの第72代総理大臣、第72代横綱と、なんだっけ、
天皇、
天皇第72代天皇陛下、
これいいクイズですね。
これすごい。
そう、いろんなクイズ番組ありますけど、うん、いろんなふざけたクイズ番組ありますけど、
はい、
これなかなか新しいパターンじゃないかな。
はい、
伊集院光のクイズにもね、答え同じやつありますけどね。
ああ、
それともまたちょっと違う、
うん、
いいと思います。
あとなんかクイズタイムショックって番組昔あって、なんか回答者が最初女の人出てきて、最初、何々ですかって言われ、最初なんかインタビューみたいな、何々ですか、はいっつって、何々ですか、はいはいはいってずっとなんかはいしか言わなくて、第1問目の答えがはいになってるっていう映像を見たことがあって、それを思い出しました。
クイズお待ちしてます。
クイズお待ちしてます。
久しぶりにあのヌルポ放送局の投稿フォームを見直したらクイズコーナーちゃんとあった。
あった？
うん、あれあった？
あるんかーい。
全然自分で作っといて覚えてないっていうね、うん、よくあります。
よくあります。
じゃあまだ元気かな？
元気でしょうきっと。
ランキングは来週に回そうと思ってたんですけど、一個だけここだけ読みますけど、
はい。
北海道小前さん。第2位。
え？
急に。急に第2位。松屋のオリジナルカレーっていうの。
松屋のオリジナルカレーなんかなくなるんでしょ？
なくなると見せかけて、リニューアルして。
え？
別のバージョンになりまして。復活するみたいで。
あ、そうなの？
復活っていうか、一応別のメニューですね。オリジナルカレーってやつだったんですけど。それから今度ビーフカレーになります。
え、
創業ビーフカレー。
創業
ビーフカレー、創業当時のあれだそうです。
おん、
ただ あれですね、お値段が100円アップ、
え、
美味しくなって再登場
今まで肉はビーフだったの？
ポークなんですかね、ほとんどあの具がないので何にも、
あ
虚無の具が入ってました。
わかる、俺もなんかね2回ぐらいだけ食べたことがあって、松屋でカレー、美味しかった、美味しいんだけど、
あの辛くてねしょっぱいんですよね。
うん、そう、しょっぱかった、なんか醤油入ってんじゃねえかっていうぐらいね、しょっぱかった、うん、
塩がドバドバって入ってるのかなって僕は思ってましたね、
うん、はい、
390円だったんですよね、
うん、
でカレー牛ってのあって、カレー牛560円なんですよ。
ああカレー牛、はい、
カレー牛俺好きでよく食べたんですけど、うん、それは今度ビーフカレーになりますから、うん、カレー牛と同じぐらい美味しければむしろ値下げ、
あ
というポジティブな取り方、
うん、いいんじゃないですか、
そうあってほしい。
それでこれだけ読んだのね、
はい失礼昨日、うん、今日の話だったんで、
うん、
これ来週になるともうすでに創業ビーフカレー出ちゃってますから、
うん、え、もう出んの？
12月3日からだそうです。
早い、
もうね、松屋がなくなったらみんな栄養失調になっちゃいますからね
松屋と吉野家と
月屋
となくなったらやばい、
はい、
あと丸亀製麺とか、あの辺は日本人の食を支えている。
あとびっくりドンキーとか。
ああ、わかる、びっくりドンキーはね。
あとセブンイレブンとか。
ああ、セブンイレブンはねなくなると死ぬ。
ラフィラとか。
え？ラフィラはなくなっても別にいいかな。
ラフィラなくなっちゃうよ今度。
どうなるの？
解体します。
解体？
はい。またなんか改めて建てます。
ああ。やっぱりもう建物古いからもうダメだねっていう。
はい、古いですからね。耐震工事をするあれはなかったと。
うん。
いうことです。
ラフィラからちょっと南に行って。西に行ったとこにスパサフロっていうとこがあって、それも1月末でなくなるんですけど、そこもね建物老朽化でもうダメですということ
で、そうなんです。
私家からすげえ近いんですけど、家から歩いて1分とこにその24時間のサウナあって、岩盤浴も無料で入れる、
うん、
非常にいいとこなんですけど、なくなっちゃう、悲しい。
なるほどな、
うん、どんどんなくなっていく古い建物が。
そうなんですよ。
また新しいスパを建ててほしいな、跡地に。なんならラフィラの跡地にスパ建ててくれればいいんだけどな。
IR 誘致しましょう。
IR いいね。いいね。
インフィニティ、
うん、
岩盤浴。
無限の岩盤浴。
どこまで行っても岩盤浴。
体は岩でできていた。
岩の中にいる。
はい、
というカレーの話、
はい、
終わり、
はい、
CM の後はエンディングです、
はい、スマホアプリ東方キャノンボールが2019年10月1日サービス開始になりました。イオシスは主題歌 BGM の担当しました。頑張った。ぜひアプリで遊んでください。レッツキャノンボール。
Twitter 見てると可愛い猫ちゃんの画像とかね、
うん、
可愛い犬の画像とかがね、動画とか流れてきてとてもいいなって思います。
Twitter の光の面ですね。
犬ぬぬぬぬぬぬワン、
猫ココココココココニャン、
モククククククサク、
ん？あ、エビフライね。
モックさんのポケモン、ポケモンのモックさん。お知らせです。お知らせですって散々宣伝もしましたけども、スケジュール今週末は何もありません。さようなら来週いよいよ広州中国ですね、
はい、
ビリビリマクロリンク2019
を
ミコさんとディワットで出てきます、
うん、
なんかねすごい高いホテル泊まらせてくれるみたいです
よ。
ちらっと見たけど明らかに高級ホテルの名前書いてありました。
いいね。
まあ DWAT に至っては、
うん、
寝るだけですけど布団にも入らず、
はい、
こう横に布団の上に横になってマックを広げそのまま寝るだけですから何のホテルに
仕事しながら寝落ちする、あるいは三国志大戦の対戦の動画を見ながら寝落ちする。
そうなんです。どこのホテルに泊まっても一緒なんです。
実際 DWAT 中国行っても三国志大戦動画見てそうだな。
見てます。
見てそう。
YouTube が見れればね、
うん、見れんのかな。
あれです、なんとか回線を使う可能性もありますから。
なんとか
回線、なんとか回線中国、あとはいいか、あ 新ネタ、12月8日阿佐ヶ谷博士のバー
お
あるそうです。12月8日って日曜日、
はい、
まあそうですか。
珍しいね、平日以外で。
へえ、なんでやるんだろうね。
VTuber のイベントが吹っ飛んだんですかね。
バーで VTuber の
ああ
イベントやんないと思いますけど。あと12月15日はイオパがありますね。
うん、
イオパボリューム39ですね。
うん、
あります。次の熊牧場23日、12月23です。あとはランキングのお題が花丸で引き続き募集しております。うん、さっきのカレーのやつは花丸のまでですね。そこだけ読みました、
はい。
YouTube イオシスミュージックチャンネルの方は今アルバトロシクスのアルバムを1枚目からわーっとかけてて、スタークラッカーが出ましたから次は何でしょうね。
何でしょうね。
しかまずしかな。5枚目のアルバムしかまずし。毎週月曜日配信してます。パワープレイのね編曲をやっていたマロンくんなんですけども、
うん、
コナミさんのアーケード音楽ゲームダンスラッシュスターダムに曲提供しました。書き下ろし、
うんうん、
しかも名前が、
はい、
アーティスト名がマロン、
マロン、
マロン、かっこイオシス
MARON マロン。
なぜ英語になったのか、
うん、
きっとスターダッシュダンスラッシュスターダムの雰囲気に合わせたんじゃないかと想像してますけども、
う
ん、
そういうことですね。
マロン、マロンってそもそもあれですよね、なんか何語って話ありましたよね。
はい、
フランス語でしたっけ。
フランス語、クリ、マロン、
コロリ、マロンってフランス語でも MAROON で合ってるのかい。調べたことないけど。
マロン、
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 ザリガニ、
ザリガニ、
オーストラリアに生息および養殖されている食用ザリガニの一種。
マロン、
はい。ウィキペディア調べ、
ウィキペディアによるとそういうことになってます、うん、本当。
マルーン、フランス語のマロン、栗、
うん、
です。
それ合ってた。
MARRON、
あれ、
マロン、フランス語だとそうなります。
じゃあ MARON とは、ザリガニ、
ザリガニかな。あれ、ザリガニ、
栗からザリガニになっちゃったよ。
あれ、本当に
栗、
マロン、 MARON、 マロンとは、
はい、
ギリシャ神話の人物である。
ほう、
え待って待って、だんだん分かんなくなって、
エンディミオンみたいな話になってきたよこれ。
本当だ、
栗、
え、ほんとこれ。
ちょっと マロンに詳しい人ちょっと教えて。
え、何、
広告多いなそのページ。
ちょっとわかんない、いっぱいありすぎて、はい、いろいろあるみたいです。
マロン専門家の方、
はい、
お便りください、
うん、
真相を明らかにしていただいて、
はい、
あのね歌舞伎長官が出てる。ベンジャミンって曲なんですけど、
ベンジャミン、ベンジャミンね、
ベンジャミン、
マロン君が自分のツイッターでそのベンジャミンについて語ってましたね。
はい、
なんかベンジャミンっていう曲名にした理由も言ってましたよ。
本当。
ベンジャミンは小学校の時通っていた塾の理科の先生が人体模型につけていたあだ名です。
ほう、そうなんだ
これリツイートしときますから。
そうなんだとは思いませんねダンスラッシュってあのカメラついてて、
はい、
踊ってる人が撮影できるんですよね、
はい、
でなんかエフェクトもついたりなんかして、うんうん、踊ってるやつにそれを共有できるんですよね、
うんうんうん、
あれがねかっこいい人が踊ってるとかっこいいんですよね、
うんうんうん、
あのマロン君の曲をかっこよく踊ってる、
うん
うん、クリお知らせはあとはキャノンボール、さっき言った主題歌の件ダウンロードフルバージョン配信始まっているのとアプリ内でショートバージョンがミュージックルームで聴けるようになったのと、うん、イベントが始まったのとテイですよ。テイ
ピックアップ
テイ来ました。ピックアップ国用から始まってます、はい、東方キャノンボール、スマホ向け、なんとかかんとかです、
はい、ぜひ
遊んでください。テイはいいという話を聞きましたよ。
テイは人権サバって言われてますよ。
あれをゲットするとキャノンボール始まるみたいですよ
らしいですね。
後で回しましょう。
はい、
お知らせは以上です。
はい、お知らせは以上です。
歌舞伎町からは以上です。
以上です。画面止まっておりますが以上です。
今日はよく止まりますね。
音声は
多く止まっております治ったかな。
治りました。
はい、クリどうですかどうですかこれ。犬ワン、
もうビール1缶で満足しまして。
そうですね、
もう1缶予備があるんですけど、まあこれは置いとこうかな。
0.5 枠ってやつですね
ん 0.5 枠
終わりますか。
終わりますか。
ええ、俺この感じ好きなんで。
犬ヌワン、これなんて読むんですか。犬ヌワンでいいんですか。読み方、
犬ヌワンです。
読み方はそう。
また来週。
また来週。
2019年11月29日配信ポッドキャスト配信第742回ヌルポ放送局、お送りしたのはイオシスの拓也と
ゆうのよしみでした。
また来週犬ヌワン。この放送はイオシスの提供でお送りしました。